ザ・マネー。
こんにちは、桜井英明です。
こんにちは、アシスタントの小澤京子です。さて、ここからの60分間はザ・マネー企業 IR スペシャルをお送りします。ということで、桜井さん、今年もあの番組ですとかセミナーでたくさんの企業さんにお話伺いましたよね。
増えましたね。
増えましたよ。
あの、出ていただけない企業が多くて、
はい、
実は
出たい方がたくさんいらっしゃるということですよね。
ザ・マネーは、うん、通常はね、3ヶ月先までは埋まっちゃってたんですよ。
それでもすごいですね。
今どれぐらいになってるかっていうと、
はい、
半年先、
そこまでも埋まってる。
だからこの時点でいくと、来年3月まで埋まっちゃってる
だからそれだけ企業さんも個人投資家の方に訴えたいことがたくさんあるっていうことですよね。
うん、そうだと思いますよね。それから、まあ、あの取引所の姿勢も随分変わってきて、その対話をしなさい、
はい、
しましょうとかね、あるいはその効率的経営についてきっちり理解してもらいましょうとか、はい、成長戦略についてもうちょっと述べた方がいいんじゃないですかとか、いろいろ姿勢も変化してきたっていうことと、それから企業側もIR って重要だよねっていうことに
気づいた。
30年ぐらいして気がついた
の長かったですね。
長かったですけど、はい、で、顕著な例で見ると、従来はやっぱり PBR 一倍問題とかあったんで、
はい、
社歴百何十年とかね、いうそのコード番号01とか、そういう歴史のある会社の IR っていうのが増えたなというイメージはしてたんですよ、
はい、
で直近はグロース市場もこうしなさいよみたいな、この対話しなさいよって出てきてるんで、グロース市場と、まあ、プライムと、それからスタンダードもね、うん、知られてないよね、うちっていうのが増えてきて、とにかくすごい、あと来てくださいっていう企業が増えて、とにかく取材してくれ、
現場に行かれましたよね。本当たくさん、
遠かったですよ熊本とかね、函館まで行きましたからね。函館でご一緒しましたね、はい
はい。この後は桜井さんが迫る企業インタビューコーナー、今日は企業2社をご紹介していきます。そして桜井さんには企業にとっての IR の重要性や個人投資家にとっての IR についてたっぷりお話しいただきます。それではザ・マネー企業 IR スペシャル進めていきましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR インタビュー、まず1社目は証券コード5074、東証プライム上場、テスホールディングスです。ご出演はテスホールディングス代表取締役社長山本和樹さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。それではテスホールディングスの IR インタビューをお聞きください。
山本社長、よろしくお願いします。
はい、テスホールディングスの山本です。今日はよろしくお願いします。
テスって、まあ、カタカタにもなるしアルファベットになるんですけど、トータルエナジーセービング&ソリューションを実現する。
そうですね、その頭文字を取りまして、まあ、テスの社名の由来となっているということで、私ども1973年のオイルショックの時に創業した会社でございまして、はい、それ以降一貫してエネルギーの仕事をずっと続けてまいりました。もう50年以上ですね、
はい、
でまさに今、まあ、今年の夏もこう相当暑い日が続いたりですね、線状降水帯で異常気象が起こったりとか、なかなか我々の生活にもこの影響が出るようになってきたと。やはりこれは地球温暖化が原因だと言われております。で日本もですね、この脱炭素を2050年目指していますし、
はい、
もう地球規模の課題と捉えております。で我々はその中で省エネルギーでありましたり再生可能エネルギーの導入を進めることによって、このトータルエナジーセービングソリューションを実現し、脱炭素のリーディングカンパニーを目指すと、これを目標に掲げてます。
しかしこれ50年ずっと続けてこられたってすごいですよね。
そうですね、当初はですね、中小企業、町のクリーニング屋さんとか、このソーセージなんかを作ってる工場、
はい、
でやっぱりこのオイルショックで当時原油はですね、3倍ぐらいになったんです。
なりましたね、はい、
となるとやっぱりそういう中小のこういうクリーニングとか食品工場、あとまあ油を使う燃料を使うところはかなりコストアップなったので、まあ、そこの省エネルギーからスタートしましてですね、で今後それがもう少し経ってくると電気代が今度高くなってきたんです、
はい、
日本はですね、はい、電気の省エネ、あと熱の省、先ほどのクリーニング工場の熱の省エネを組み合わせた高ジェネレーションという工場の敷地に自家発電を置きまして、はい、で、効率の電気を届ける、でその時に電気を作る時に出てきた排熱を回収して蒸気にしたりで、コスト段を測ると、 まあ、そういう商品で、2000年代はかなり導入を伸ばさせていただきまして、はい、で今はこの省エネルギーと再生可能エネルギー2本立てで事業を展開しております。
電池もやっぱり範疇に入るってことですか？
そうですね、やはりあの日本もですね再生可能エネルギー特に太陽光などがかなり普及をしてきました、
はい、
太陽光であったり、まあ、風力発電っていうのは自然によってこの出力が変化しています。発電がですね、そうしますと系統が不安定になってくる。
系統で電力を送るやつですね。
あの、はい、電力網ですね。
早く言えば電線なんですけど、
電線ですね、はいはい、でそこにやっぱりバッファーが必要になってくると。これはですね、まあ、ヨーロッパとかアメリカなんかあの再生可能エネルギーが進んでいる国はもう まさにこれが必要になっておりまして、で日本もようやくそういう時代が来たということで、やはり再エネの電気を効率よく使っていただくためには電池が必要だということで、今電池のビジネスにも注力しております。
安定的かつ効率的に電気を使うためには電池で貯めとく蓄電産業っても必要ということですね。
おっしゃる通りですね、はい、
経営理念のところ拝見してたんですけども、画一的な製品サービスでは企業理念の顧客重視顧客満足を達成することはできません。やっぱそれぞれのクライアントによって対応するところがニーズが違うから違ってくるということでいいんでしょうか？
そうですね、あの私どもこのエネルギーをたくさん使う事業者様がお客さんになっております。製造工場ありましたり、ホテル病院あと百貨店だったり物流倉庫もそうです。もう皆様ですね、エネルギーの使い方っていうのはもう皆さん違います。
千差万別、
千差万別、はい、昼間だけの使う方もいらっしゃいますし、食品工場のように24時間365日エネルギーを使う会社さんもいらっしゃいますので、お客さんに合ったものをオーダーメイドでソリューションを提供することが必要だと思ってまして、で我々はワンストップサービス、あとまあベンダーフリー、まあ、そういうことを特徴に持ちながら、いつでもまあお客さん目線、顧客重視顧客満足、この精神でまあ営業をしています。
つまり、うん、その別に物作ってるわけではないですから、
あ、おっしゃる、はい、
これ売らなきゃいけないとかそういうんじゃなくて、ね、お客さんに最適化したものをこういうのでどうでしょうかっていうことが提案できるってことですね。
そうですね、お客様のエネルギーの使用実態でありましたり、今のこのエネルギー設備のまあどれぐらい経ってるかとかですね、今後どういうふうにエネルギーが増えていくか、そういったことをまあお聞きしてですね、お客様に合ったもの、お客さんのニーズに合ったものをまあ提供する、それをこうまあ理念として掲げております。
そうするともちろんその調達もありますし、その前にまあヒアリング等もあるでしょうし、据え付けってのもあるってことですか？
おっしゃるとおりです、はい、エネルギー設備のまあ建設の仕事をずっとやってました、
はい、これはお客様のニーズに合致したように据え置きを建設をやるっていう、これ場所にもあるでしょうし、はい、大きさもあるでしょうし、結構大変ですね。
そうですね、よくあるのが太陽光発電ですと、お客様のもう稼働している工場の屋根に、まあ、太陽光のパネルを引いていくと、まあ、そうしますとですね、やっぱり操業に影響を与えてはいけないということで、しっかりした工事をする必要もありますし、今カーポートですね、工場の駐車場に、まあ、カーポート型の太陽光を設置する場合もあるんですけども、そうしますと、まあ、通勤にも影響がないようにしっかり工事をしなきゃいけないということで、私どももう工事をずっとお客様の工場の中でやっておりますので、こちらもまあ特徴の一つじゃないかなと思っております。
それはあちこちこ配慮しなきゃいかんっていう大変な作業になりますね。
そうですね、絶対工場は止めたらダメ、
止めたらダメでそういうことをずっと50年おやりになってきたっていうことですが、その知見とかノウハウっていうのはやっぱり重要って考えた方がよろしいですか？
はい、私どもは50年間顧客のまあエネルギーの課題解決をしてきたということが我々の特徴だと思っておりますし、優位性があるんじゃないかなと思っております。
でかつ今後の展開ということで見ていくと、やっぱりその国の計画もありますし、それから再生可能エネルギーが普及して、さらにそれに伴った蓄電池、これも普及していくっていうふうに、やっぱ未来見といていいですね。
そうですね、国はですね今年の2月に第7次エネルギー基本計画というのを閣議決定しましてですね、はい、2050年にカーボンニュートラル。今まではですね、日本っていうのは2050年に向けて電気は減っていくだろう、人口も減
少、使用が、はい、
ただし今回の基本計画だと電気は増えますと、データセンター半導体工場が建設されて、今後電気は増えていく、増えていくんだけどもカーボンニュートラルを達成するということを目標に掲げてますので、やっぱり増える電気も CO2 出さない電気にする必要があるということで、2040年には今の2割ぐらいの再生可能エネルギー比率を 40% から 50% 高めていこうと、まあ、こういう目標もございますので、自然的に電池も必要になってくると
ということになってくると、御社の存在感って高まりますね。
そうですね、この脱炭素を目指すということですので、我々がやってるお仕事っていうのは、まあ、この国が目標に掲げてることと合致してると思っております。
そういうことを背景に、まあ、直近、まあ、あの2024年から2025年にかけてっていうことで見ていくと、たくさん受注されてますね、蓄電池はじめとして。
そうですね、去年の8月にですね、我々中期経営計画というものを発表しましてですね、まあ、今後2030年に向けてですね、やっぱりこの再生可能エネルギーの普及の高まりとともに電池も必要になってくるということで、この蓄電池ビジネスにかなり注力をしました、
はい、
その結果、まあ、300億を超える大規模受注を獲得することになりました。
これはもちろん御社の社員さんの努力、役社員さんの努力もあるでしょうし、それから世の中のニーズがそっち向いてるっていう、これも背景としてあるって考えていいですか。
はい、私は強く思っております。
で、そういったところになってきて、その中継ですけども、その例えば省エネ再エネの設備の、まあ、据え付けおよび工事っていうところを、まあ、基盤として蓄電システム、こういったものもつけていこう、足していこう、それから、資源循環型バイオマス燃料事業も注力されていくんですか。
そうですね、もちろん効率よく再生可能な電気を使うために、私どもが所有している太陽発電所もございますので、そちらの方にも蓄電池を設置していってですね、安定的にかつ効率よく再生可能エネルギーを使うような発電所に作っていくということとですね、この資源循環型バイオマス事業っていうのはですね、私もインドネシアのパーム産業でパームを絞った絞りカスみたいなやつがですね、やっぱりゴミとして捨てられてですね、はい、その放置しておくとですね、そこからまたメタンっていうものが出てきてですね、はい、これ CO2 よりもですね何倍もですね温室効果のガスなんです。やっぱりそういうインドネシアのパーム産業の課題も解決しようということで、このパーム産業が出る残砂物をですねバイオマス燃料にペレット化してですね、はい、することによってですね、今日本でもまだ石炭火力発電所って多くあります、はい、当然ながらインドネシアはですねもうほとんど石炭火力発電所ですね、ですのでそちらに、まあ、混焼することによって使用度を下げていこうと、まあ、こういうビジネスにもトライしております。
それはインドネシアっていうのはワンのムゼムであって、多分世界中がニーズあるっていうふうに考えていいんですか。
そうですね、特に東南アジアっていうのはまだまだこれから成長していく、インドネシアももう平均年齢かなり若いんで、はい、どんどんどんどん人口も増えていくっていうことは電気のエネルギーの消費も増えていくと、こういうところの電気がまだ CO2 が多い電気を使っておりますので、インドネシアだけじゃなくて周辺国も同じような課題を抱えているというふうに思っております。
で、まあ、株の番組でもありますんで IR ということでいくと、まあ、26年6月今期で見ていくと売上高でいくと470億円、営業利益でいくと36億円ということで、今見通しを出しておられるということで、はい、そこに向かって今邁進されている。
そうですね、私も6月決算ですので、まあ、そろそろもう折り返し点になっていくということでですね、やはりこの目標に向けて、まあ、蓄電池ビジネス中心に目標を上回るような達成を目指したいと思っております。
まあ、前年と比べると、まあ、増収増益の見通しというところですね、
はいはい、そうですね、はい、
で社長50年間一筋にこの事業を新卒の時からおやりになってきた、
うん、そうですね、私入社したのが1993年で、はい、ちょうどバブルが弾けた頃だったんですけども、その頃はまだ日本はですね、はい、まだまだ省エネルギーっていうのは浸透してない時代だったんですけども、まあ、創業者がですね、まあ、これから必ず日本も省エネの時代が来るという言葉にですね感銘を受けまして、はい、じゃあやってみようということで、まあ、入社をしました。
すごい創業者さんだったんですね。感銘をみんなに学生さんに受けさせちゃうぐらいの。
そうですね、やっぱり広角泡を飛ばしてですね、もう熱心、もう本当に熱く語るような、まあ、創業者でありましてですね、やっぱりそこで我々もやっぱこれからは日本は省エネの時代が来るというふうに本当に思いましたの でやってみると設備を導入させていただいて、お客さんも本当に喜んでいただきましたし、はい、鉄グループに入社してよかったなと思っておりますし、会社ともに私自身もですね、はい、成長させていただきましたので、なんとかこれをもっと恩返ししながら事業を伸ばしていきたいなと思っております。
そうすると御社自体もやっぱり数字はさることながら成長してきてるってことですね。
そうですね、私が入社した頃ですね、1993年はですね、はい、売上高が27億円で、まあ、従業員も全国で60人の会社でしたので、はい、まあ、かなり成長したんじゃないかなと思ってます。
そうですよね、はい、で先ほどの中継ですけども、はい、中継で打ち出されているのは蓄電システム関連事業っていうのはやはり大きいようなイメージがあるんですけども。
そうですね、ですから中継期間の前半はですね、やっぱりこの蓄電ビジネスでしっかりと売上利益を計上していこうと、で後半はですね、先ほど申し上げましたバイオマス関連事業をですね柱にですね、まあ成長させていこうと、当然ながらベースに既存分野のビジネスもしっかり成長させていくと、やはり引き続き2030年2050年に向けて日本はですねやっぱり省エネルギー再生可能エネルギー必要になってまいりますので、まあそういったことも伸ばしていこうと、2030年以降ですと今度はですねペロブスカイトとかですね、新しい技術太陽光の出てくると思いますので、そういったことでまた太陽光もまた増えるんじゃないかなと思っております。
そうですよね、ペロブスカイト、まあ、大阪の万博なんかでも展示されてましたけども、うん、こういうものが出てくるんだなというふうにみんなに思ってもらいましたもんね。
そうですね、今までだと太陽光パネルっていうのは重さもありますし、はい、ガラスで作られてます。ガラスが表面ですので、なかなかこう折り曲げられないということで、やっぱり設置できないエリアっていうのかなりあるんですね。それがやっぱり軽量型でフレキシブルな太陽光パネルができますと、今載せられなかった屋根だったり壁面とかですね、こういったところにも太陽光がどんどん設置されていくんじゃないかなと思っております。
だからあそこでもここでも電気ができるよね、それをうまく貯めといてみんなで使おうねって、こういう風になってくるってことですよね。
そうですね、エネルギースマート化とも呼んでるんですけども、賢くこう効率よく使うということだと思います、はい。
で、経営ビジョンでは脱炭素のリーディングカンパニーってなっておられます、はい、これイロハの意って考えていいですか？
そうですね、やはり目指すところはそこだと思っておりますし、もう日本も2050年に脱炭素化っていうのを掲げておりますしですね、世界もやっぱりこの地球温暖化を防止するためには省エネルギーをして再生可能エネルギーの比率を高めていくということが必要だと思っております。
ということはこれはもう人類全体の課題というふうに考えていいですね。
はい、我々はそう信じております。
そういうことですよね、はい。あともう一つ、あのビジネスモデルのところでお伺いしたいんですけども、はい、まあ、もちろんそのいろんな事業あると思うんですが、これってフロー型なのかストック型なのか、この区分けってどう理解したらよろしいですか？
はい、フロー型といいますのは、つどつどのお仕事を頂戴する、はい、建設のお仕事を頂戴して1年とか2年とかで工事を完成させて売上利益を計上する、これがフロー型のビジネスです、はい。ストック型っていうのは、まあ、長期15年とか20年かけてこう利益を少しずつこう積み上げていくと、まあ、こちらの方はですね、単年度で言いますとそんなに利益の額は小さいんですけど、それ何件も何件も何件も何件も積み上げることによって安定収益につながるということなので、我々はこのフローのビジネスとストックのビジネスをバランスよく拡大していきたいなと思ってます。
ここは両方まあ収益っていうことで考えていくというふうに理解してよろしいわけ、はい、
安定収益と、まあ、あのフローの収益をバランスよくということ、はい。
しかも地球全体がそっちの方向を向かっているわけで、はい、日本もそうですしということで、うん、ものすごい社会の役に立つ会社ですよね。
そうですね、やっぱり今まで産業革命以降ね、人間の活動によってやっぱりこの気温がねどんどん上がってきましたということなので、これやっぱり抑えなきゃいけないし、はい、かつその中で我々も豊かな生活を続けていくにはこのエネルギー問題っていうのは解決しなきゃいけないなと思っておりまして、我々はど真ん中にいると思っております、はい。
でエネルギー問題を解決しなきゃいけないですし、うん、電気なかったら私たち生活できないと思うんです、停電とかした日には。
そうですね、まあ、またね江戸時代のような生活に戻るのかというのはちょっと
無理だと思います、はい。真っ暗な中で熱もなく暮らせないから、はい、それは安定供給、うん、というのをうん、みんなでやってもらわないといけないっていうところになりますよね、はいはい。あとあの株主還元ということでいくと優待制度導入されているということですね。
そうですね、やはり、なかなかこう我々 B2B のビジネスが 100% なので、なかなかまだ上場間もないし、我々のことももっともっと知ってもらいたいということと、長期で保有していただきたいと、もっともっとテスのファンになっていただきたいということで、昨年優待制度を導入させていただきました、はい。
あとあのいろんなところで取り上げられてますけれども、例えばその工場の太陽光発電を所有管理一括しておやりになってると、これなんですかね、クラシエさんのお菓子のところですか、工場。
そうですね、工場があの再生可能エネルギーを導入したいということで、屋根上に太陽光を設置したり、カーポート、駐車場にカーポート型を設置するんですけども、はい、この太陽光をお客様のご自身の投資で導入される場合とですね、我々が投資を肩代わりして、我々の資金でお客様の屋根をお借りして、そこに太陽光発電を設置して、そこから出る電気で電気の使用量に応じて設備コストを回収する、まあ、このような仕組みを PPA と、オンサイト PPA と呼んでおります、はいはい。
から鹿児島のメガソーラー4カ所に蓄電池併設って、これ重要ですよね。
そうですね、特に我々九州地区に太陽光発電所をたくさん保有しておりまして、九州全体もですねやっぱり太陽光発電がかなり設置されております、はい。先ほど申し上げた通り、電気を使う側と電気を出す側と使う側を一致させないといけないので、そうなってくると九州はそこまで電気を使う人が多くない。ただやっぱり晴れた日はですね、かなりこう
発電しちゃうんで、電気は発電しちゃう、
余ってしまうと効率よく使えないし、我々も事業これだけ発電したものの収益もまあ計画でいかないので、そこを効率よく使うために我々の自社の発電所にもですね、蓄電池をどんどんどんどん設置をしていっております、はい。
これ太陽光の高付加価値化ってのは、これどう理解したらよろしいですか？
まさに今申し上げました九州地区で電気余った時は太陽光発電を止めなきゃいけない、ええ、そうするともったいない、
もったいないですよね、
それを 電池に貯めて夕方、はい、太陽が沈んだ頃に蓄電池から放電させてですね、効率よく使ってもらうと。そうすることによって価値を上げていくと。
伊万里ではバイオ発電がやっておられる。
そうですね、私ども再生可能エネルギー発電所を多くは太陽光なんですけども、はい、一部はバイオマス発電所を持っておりまして、佐賀の伊万里にですね、はい、大型のバイオマス発電所を建設させていただきまして、順調に稼働してですね、再エネ電気を供給させてもらってます。
なるほど、はい、幅広くどんどんどんどん進歩していこうと、こういうことですね、はい、あと社長、オリジナルキャラクターはてっちゃん&すーちゃんっていうのがいるんですけど、はい、これ、はい、てっちゃんとすーちゃんってどういう命名なんですか？
まあまあテスなんで、
テスで、はいはい、てっちゃんとてっちゃん、すーちゃん、はい、2人合わせるとテス、うん、
はい、
かわいいっすよね。
そうですね、こちらの方ももっともっと PR していきたいなと思ってます。はい、は
い、いろいろお話を伺いました。最後に投資家さんに一言メッセージ頂戴できるとありがたいんですが、
はい、繰り返しになりますけども、これから日本はですね、2050年のカーボンニュートラルに向けてですね、我々のやっている仕事、徹底した省エネとですね、再生可能や主力電源化、これ必要となってまいります。で、再生可能エネルギーが増えてきますと蓄電池が必要になってまいります。まあ、この事業をもっともっと推進させてですね、中期経営計画にあるような成長を実現させていきたいと思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願いします。
証券コード5074も覚えてもらえるといいですね。
そうですね、5074、
はい、はい、5074、はい、ということで、山本社長、いろいろお話伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演は証券コード5074東証プライム上場、テスホールディングス代表取締役社長山本和樹さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでした。
ザ・マネ
ー。さて、この時間では桜井さんに企業にとっての IR の重要性や個人投資家にとっての IR についてたっぷりお話しいただきたいと思います。改めまして、株都庁カタリスト桜井英明さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご存知ですか、今年から私、
はい、
ミスター IR と、
そう、名乗り始めたんですよ、はい、
ですよ、うん、ラジオ日経さんなんかでも IR 担当者に集まっていただいて、はい、10月に勉強会をしたんですね。勉強会とかセミナーというか、
IR 担当者さんに桜井さんが勉強会としてお話をしたと、
はい、
はい、
個人投資家向け IR を行う必要があるのか、なんでしなきゃいけないんだ、
はい、
何をするべきかっていうのをね、1時間ぐらい喋ったんですけど、結構皆さんね、そうなのっていうのが多くて、難しいこと言ってないのよ、
はい、
PR がなんだとか PPR とかそんな数値的なものは言ってないんですけど、 IR ってこういうもんだよねって言ったら目から鱗って言ってました。
あ、そうですか。
で、 IR の説明会って一期一会なんです、
はい、
ここがねまず理解されてない、意外と、毎回同じようなこと言ってるでしょ、
はい、
これダメだってで、最高のものをその瞬間に凝縮して演出する、
その瞬間に、
そう、だからまず言ったのは、原稿がある説明はまず響かない、
はい、あ、確かに読んでるって聞いてるお客様にはちょっと響かない部分ありますよね。
そう、だから、台本も脚本、まあ脚本あっていいんですけど、台本も脚本もなくって、その時間は戻ってこないから再演は不可能なんだっていう発想でやらなきゃいけない、うん、しかも投資家さんと出会う時間はそこしかないっていうところだから、それほど重要なもんなんだ、筋書きのないドラマだよって言ったらはーっておっしゃってましたよね。で、現実問題として個人投資家向けの IR はなぜやんなきゃいけないか、そこが目標だからだ、そこに山があるからだ、うん、つまり、ファンをたくさん増やしてもらおうっていうことを目指して、どうしたらファンになってもらえるんだっていうのがテクニカル的な問題で、いや、分割するとかね、買いやすくするとか配当増やすとかそういうことじゃないんだっていうことを訴えたんですね、
はい、
で、現実問題としては個人株主が増えた企業っていうのは一番増えたのは NTT ですよね、
はい、
70万人ぐらいから200万人増えてるわけですよ。これ分割したから、25分割したから
大きい分割ありましたね。
から、携帯のソフトバンクなんかも増えてますけども、これなんで増えたのって、やっぱ配当が魅力的だったっていうところがあって、そういうところはあるんですけども、まあ、そうは言ってもうちの会社は何をやっているっていうのをまず理解されないといけない。もちろん B2C 企業対個人で、仕事をしている会社にとってみると結構馴染みがある会社ありますから、はい、分かるよね。しかし、B2B、
はい、
つまり企業と企業の取引とかものをやっていて、でかつ相手さんが企業で相手さんが最終製品を作る場合は、その会社一体何やってるのかっていうことが理解されないよね。そのためにはお宅の会社は何をやっているのか、うん、 一言で説明してください。
一言で、
うん、っていうのはね、聞く方からしてみると、だいたいみんな詰め込もうとするので全部、でだいたい一番最後が ESG とか SDG で終わるんです。もうそんな全部切っちゃってうちの会社はこういう会社でここ向いてるっていうことをできるだけ簡潔に喋ってみてくださいっていうことを言ったら、欲張っちゃいけないんですね、とかね、いうところが出てきたっていうことと、最終的に求めるのは感動と共感ですよね。
おお、なんか舞台みたいですね。
舞台なの IR って舞台なんですよ、ね、だから一期一会って言ったでしょ、だから舞台だし、で、舞台っていうことでいくと、脚本は会社が書きます、
はい、
そりゃそうですね。その会社が どういう会社で何やってるって、脚本は会社が書きます。だけど演出がいるんですよ、
はい、
ただそのままね演じても全く響かない。ドラマでも演出家いるでしょ、
はい、
私なんかどっちかというと演出家、うん、だからミスター IR って名乗ろうかなというふうに思って。
なるほど。
で時々言ってるのがね、言い間違ってもいいですから、格好悪くてもいいですから、未来に対する強い意志が伝わればいいっていうことを言っています。ただし前提はやっぱり業績、あとね結構見逃されがちなんですけどコンプライアンス、
はい、
コンプラ忘れて業績なしなんですよ。だからその先に未来がありますから、そこをやりましょうっていうことと、多くの会社が3年中期計画でしょ、
はい、
これが良くない。
よく出されてますよね各企業さん。
3年の中期計画を作ろうとすると、はい、現在の延長線上になっちゃう。
ほう、
つまり大きく成長するなんて書けないわけです。
3年ですね、
今の延長線上だから、だから最近よく見るのは3年中継なんかもう取っ払っちゃって2030年にこうなってるっていう姿が増えてきましたね、それはやっぱりその時間的なもので、来年再来年その先にっていうことじゃなくて2030年、あるいは会社によっては2050年っていうのを出してきている会社があります。すごいですよ、
2050年すごいですね
時価総額10倍とかね、出してきてるから、未来は壁を越えていくんだっていうことを伝えなくちゃいけないっていうところが出てきてるかなっていうふうに思います。あとね、意外と足りないのがね、同業の中におけるポジショニングどこにあるの。これ投資家さんも分かんないことがあるんです、バイオっていうとみんなバイオベンチャーで同じように見ちゃう、
はい、
ところがこれ低分子もあればペプチドもあれば、あるいはその抗体もあれば免疫も細胞もいろいろあるわけです。全然違う、
はい、
だからうちの会社はこの業界のこの分野にいるんだよっていうことを、分かってもらわなきゃいけないし、こちら側も全部同じじゃないっていうことを、理解しなきゃいけない。これ半導体でも一緒ですね。今年の前半かな、
はい、
半導体ができるまでとかね、セミナーでよくや
ったお話、本当に詳しく半導体ができるまでの工程について教えてくださいましたよね。
そう、東京エレクトロンとかね、はい、アドバンテスとかこういろいろ出てくるでしょ。じゃあその人たちがどこにいるんだって、うん、どの分野にいるんだっていうの分かんないといけないから、あれ3ヶ月ぐらいずっと同じこと言ってました、半導体は。
いやでも役割が全然違うんだなと思いました、企業によって。
そうでしょ、だ東京化工と東京エレクトロンって同じ東京ってついてますけど、はい、半導体における中身って全然違うわけです、
はい、
それを投資家さんも分かんないけど、でそこにいるものだけじゃなくてまた付随するものがいるっていうふうに考えていくと、役割が分かってくるんじゃないかっていうふうに思っております。それから、これ意外とね分かられてないんですよ、企業側にも、
はい、
時価総額によって対象が違います。
対象、はい、
結局ね時価総額300億ぐらいまでは海外投資家とか機関投資家って買えないんですよ、
はい、
でそこに一生懸命 IR やったって意味ないでしょ。で500億超えてぐらい来るぐらいになると、まあ、中小の機関投資家なんかが入ってくる、まあ、海外からも入ってくるケースあると思うんですね。で1000億になったら今度は海外に逆に行かなきゃいけない、
はい、
海外投資家をターゲットに時価総額1000億超えたら行けばいい。時価総額60億でシンガポール行きますってお金もったいないからやめなさいって言って
規模によって IR をする対象が全然違うよっていうことなんですね。
そういうことです、
はい、
だから300億まで海外投資家も機関投資家も手を出さないとすれば、おのずとターゲットは個人投資家になるわけです。で個人投資家もここでね仕込んで最後ね、この会社が成長して時価総額1000億になれば、あ海外の投資家とか買ってくれるんだねっていうシナリオが描けるわけ、
はい、
だから TPO に応じて適宜な IR をやらないと意味がない、お金の無駄遣いっていう風になっちゃうと思うんですね。だからそういう風に考えていくと、何も IPO の当たった外れたでね滑った転んだしてる場合じゃなくて、時価総額が300億に行くまでに仕込めばいいわけですよ、
はい、
というふうに考えるのもありだろうなって思ってるんで、たくさんありますよ、
ええ、
グロース市場の 時価総額平均っていくらぐらいだと思いますか？
低そうな気がしますけれども。
多分ね、60億から70億の間だと思うんですよ。
ああそう、100億いかないですね。
お言葉ですが、だから東証は100億にしてくださいって言ってるでしょ、時価総額、
はいはい、
平均60億ぐらいです。
そうですか。
で100億になったからといって、それでじゃあ機関投資家とか海外投資家が買いに来るか、100億でも買いに来ない、だから IPO を当たるよりも宝の山はここにあるっていうふうに思ったらいいんじゃないか。そのための IR をやってるわけで、そういう IR を個人投資家さんも、ちっちゃい会社だし知らないよなって言って聞かないんじゃなくて、そういうところを聞けばいいと思うんですね。時価総額1000億超えて、まあ1兆円超えてる企業もたくさんあります。そういうところ大体みんな知ってるじゃないですか、
はい、
だからその区分け、だから業種内の区分けと時価総額での区分けっていうのをやっぱりやっていくことが必要なんだろうなと思います。で私たちの番組 ね、
はい、
ね、気がつかないでしょ、現場で接しないと分かんないでしょ
現場で取材しないと分からないことですか。
実は個人投資家さん聞いてます。
はい、
実は IR 担当者すんごい聞いてるの。
あら嬉しいですね。
分かんないでしょ。
分からなかったです。
喋ってるとね、毎週聞いてるんです、いうのが多くて、
他社の IR を聞いて自分を勉強するとか、そういうところもあるでしょうか。
また、ね、その勉強するのよ。
そうでしょうね。
そうすると、ね、勉強すると IR はますます意味不明になってる
より難しくなっちゃうんです。
そう、頭でっかちになっちゃって伝わらない、はい、うん、だからそんなことやってるぐらいだったら現場の工場の人出てきて、うちこんなことやってますって言った方がよっぽど伝わる、はあ、だから勉強しない方だ。投資家さんもそうなの、勉強しようとするじゃん、
はい、
株って勉強じゃないと思うのね。
直感ですか。
じゃあ
何でしょう。
いや勉強してる人が儲かりますか。
そうとも言えないですよね。
理路整然と勉強した人が儲かってるとは限らない、
はい、
だから勉強じゃなくて勘というかね、やっぱ体で感じる、
はい、
だから頭で感じてもその系統立てて理論立てて感じるんじゃなくって、未来だから、
はい、
自分なりに未来を感じたい。
そういう意味では個人投資家の方が IR セミナーに行って直接経営の方からお話を聞くっていうのは感じることできますよね。
だから重要なのはトップのオーラだ、はい、だけじゃないのよ。最近ねやっぱ気がつくのはね、社員の愛、
社員の自分の会社に対する愛、
そう、それがどれぐらいあるか、
はい、
あるいは意外と重要なのはね、番頭さん。
番頭さんって どういう方ですか。
番頭さんってね、あんまりあの出てこないんですけど、普通に言うと CFO。
あ、
あのね、はい、成長する企業ってトップのオーラ当然あるんですよ。だけど必ず CFO が支えてる、うん、今大きくなっちゃってますけど、トヨタだとかね、ソニーだとか、はい、ホンダだとか、みんなそういう番頭さんがいて乗ってきた。松下でもそうかな、だから実はその番頭さん CFO ってどうなのよっていうのも見る必要があるということと、今見てるんじゃなくって未来見てくださいっていうことと、
はい、
あとね、訴えたいメッセージが必ずあるんです、企業って、うん、それを一言言えばいいのよ、企業側は、で投資家側はそれを一言をどれが今日ポイントなのって感じ取ればいいっていうこと。ピーター・リンチって崇拝するおじさんがいるんですけど、はい、マゼランファンでやってた、この人の言葉ね、いいと思う。クレヨンで説明できないアイデアには決して投資するな、つまりクレヨンで絵を描くような子供たちでも理解できるようなアイデアで投資しましょうよ。
やっぱりこう難しいことはそんなに考えないっていうことなんですね。
どっかで言ったと思うんですけど、相場シンプル、
はいはい、
素直なの、単純なの、それを脚色するから分かんなくなる、で脚色全部剥がしていくとすごい美しいもんよ、一言で言っちゃうと、というところだし、それからピーターさんの言葉ね、ほとんどの人は株式投資よりも電子レンジを買うことの方により多くの時間をかける
これどういう意味でしょう。
あの、ね、株買うときって結構ムードで言っちゃうのね、
はい、
電子レンジ買うときみんなカタログ見るじゃん。
そうですね、比べますね、たくさん。
だからそれぐらいの時間をかけて会社っていうのは研究していいんじゃない。だから10年かけたっていいと思う、
はい、
10年かけてずっと一つの会社をウォッチしとくっていうことは重要になると思いますし、まあそうは言っても取引所が IR 活動を強化しましょうって言ってますから本当に増えてきた。
そうですね、それは実感しますね。
あとはその資本コストや株価を意識した経営っていう部分が本当に増えてきているから、これからどんどん良くなってくるんじゃないかなっていうことと、小手先の戦術で IR をやっても長続きしない、
はい、
つまり分割するとか自社株買いやるとか論外よ、うん、論外ってこれ怒っちゃいますよこの間グロースの社長に、時価総額30億ぐらいなんですよ。いやー株式を自社株買いやりますって言うから、もう成長しないんですか
なんか かこう小手先の方法っていう感じはしちゃいますね。
社員がやれやれって言うからやろうと思うんですけど、ね、無駄だからやめなさい、そこで成長止まっていいんならいいけど。だからね、結構ね、考えてることと行われていることって逆のこと多いですね、はい、でね、参考になるのがね、 JPX がグロース上場企業に対する投資家の期待っていうのを出してきたんですよ。この間出したのかな、
はい、
これ7つあるんですけど、これ確かにね、企業と投資家の思いが乖離してるねってのがあって、例えばね、これグロースね、
はい、
売上利益は着実に成長しているのに株価に反映されずに報われない、あんたが提供してないからでしょっていうことでしょ、ビジョンと戦略もっともっと示せば株価は分かるでしょ、気がつかないこと多いんです、はい、で単にねプレス発表してから気づくかってそんなことないんで、で、IR だけやってから気づくかっていうとそんなこともないんで、はい、なるだけいろんな機会を持って提示していく、それから投資家は増資イコール希薄化と考える捉えるので資金調達を行うと株価が下がるよね、これもね、本当のような嘘なの、
はい、
資金調達は借金返すためにやるんじゃなくて成長のためにやるわけです、
次なるステップのための動きということですもんね。
だからね、直後下げるのよ、
はい、
多くの会社が増資発表直後下げるんですが、半年から1年周期で見ると取り返して上がってるの、
はい、
だからこれ間違ってるの、あのなんつうの、うん、資金調達が希薄化するっていうのは、から投資家は株主還元を求めているので配当を増やさないと投資してもらえないんじゃないか、うん、そもそもグロース市場で配当してることの方が立派なことの話 で、 で、ね、配当期待するんだったら別にグロース行かなくて、はい、プライムでもスタンダードでもいいんじゃない、っていうのがありますよね。赤字では投資家に評価されないので成長投資に二の足を踏んでしまう、じゃあオタクは成長しないのかっていうことになっちゃうでしょ。で目先の赤字あんまり懸念しなくて、やっぱ成長のためにグロース市場ある、
はい、
っていうことを理解してもらうことが必要だ。成長が停滞しているので従来の延長線上での拡大路線を目指す、こんなつまらないさ中期経営計画はないよね停滞してるからこそよりジャンプできる計画を示さないといけない、からグロース市場には機関投資家が少ないので頑張って開示しても仕方がない、これ なめてるよ ね、 個人投資家を。
そうですよ、
いやグロース市場機関投資家少ないです、はい、もっともですよ。だけど、うん、開示をするのは機関投資家だけにするわけじゃなくて、個人も同じレベルでしなきゃいけないっていうことをやっていかないといけない、から投資家は下方修正を嫌うので業績予想はできるだけ出さない方がいいっておかしいでしょ。
だね、
こういう声がある以上ね、経営層にまだまだ成長できる、逆にまだ未熟、
はい、
だからどんどんどんどんこの逆に行ってね、開示はどんどんやっていく、それから業績予想はどんどん出していく、自分で自分縛らないと成長しませんよ、企業はね。で、そういう企業を見つけるためには IR で、まあ、ここに来てもらって番組まで打ち合わせなしですから、
はい、もうぶっつけ本番でやってますからね、
来てもらってはいどうぞってやってるんだからそういうふうにしないと、はい、で聞いてもらうと伝わると思うんですね。だからそういう聞き方をしてもらうと嬉しいし、あと全国行ってますけど、
はい、
本当に全国行きましたね。
行きました、今年も
これね、いつも思うんですよ、全国ツアーと言いながら東京ないのよ我々
ね、でもいいですよね、いろんなところでいろんな投資家さんとお会いできて。
そうで、定点観測できるから、この人たちって去年こう言ってたよねとか、はい、そういうのは多分見てもらえることもできるんじゃないのかなっていうことですね。で投資家さんに言いたいのは、
はい、
そういう時にね質問してください、はい、企業に。
お
この極めつけにいい質問があるから。
何でしょう。
お宅はどうして上場してるんですか。
おなんかすごい原点な質問ですね。
これね意外と答えられないから。いや資金調達のためとか知名度向上とか人材採用とか言うんだけど、
はい、
本当のところは何ですかって聞くとねベテランの IR 担当者悩んだの、この質問した時。
あら、
え上場なんでしてるの、そんなこと聞かれたことないとか言うと聞かれたことないって答えられなきゃダメでしょ。
じゃあこの番組を聞いた投資家さんセミナーなど行かれたらぜひこの質問をぶつけていただきたいと思いますね。
でなんでそんなこと聞くんですかって言われたら、ラジオ日経で桜井っていうのが変なのが言ってたって言えば別に大丈夫だと思います。
答えてくれると思いますので、はい、はい、
ちょっとは参考になったかな。
はい、ありがとうございました。桜井さんにお話を伺いました。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR インタビュー、今日の2社目は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則殺傷本則市場上場 LA ホールディングスです。ご出演は LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。それでは LA ホールディングスの IR インタビューをお聞きください。
脇田社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、LA ホールディングスさんは、まあ、港区に本社、はい、東京ですけども、この表現いいですね。 DX 総合不動産業、
あのデラックス総合不動産業でもあります、はい、はい。
で、DX 新築不動産事業、 DX 再生不動産事業、 DX 不動産価値向上事業、不動産賃貸業、4つの事業を展開されて子会社が6つと、はい、いうことで、おられますということで、まあ、前身は、ね、今あの子会社になっておりますけど株式会社ら後で、はい、こちらを中心に高付加価値の不動産開発を推進されているということですけども、御社の4つの事業について概要と強み教えていただけますでしょうか。
はい、DX 新築不動産事業は未来の一等地となる 1.5 等地を中心に10億円からだいたい50億円規模の様々な不動産開発を手掛けています。コモディティ化しない付加価値型の開発が特徴で、そのエリアで一番高い賃料が取れて貸せる物件となるよう商品企画を行っています。 DX 再生不動産事業につきましては、都心3区、これは千代田、港、渋谷区、それと広さ100平米以上、上質な内装というのをコンセプトにしたラ・アトレプレミアムリノベーションを主力商品としています。新築分譲マンションと比較して安いものでだいたい半額程度、高いものでも 70% 程度の価格で購入できるのが特徴です。DX 不動産価値向上事業とは、都心の災害区を取りまとめた再開発と地方都市での権利調整を含めた大規模土地造成事業に取り組んでいます。大手デベロッパーが行わないような案件を積極的に商品化しているのが特徴です。不動産賃貸事業につきましては、ヘルスケア施設を中心に30年の長期一括で賃貸を行うことで収益の安定化を図っております。
ということで4つご説明いただきました。はい、で、まあ、本社は5期連続で過去最高の業績更新されているということですが、この業績が伸びてきた背景にはどのような要因があられたんでしょう。
はい、当社は2020年に持ち株会社化して以降、売上高、営業利益、経常利益のいずれにおいても5期連続で過去最高を更新しております。この背景には当社の財務状況やこれまでの実績を金融機関から高くご評価いただいたことがあります。その結果、クレジットの上限が大きく引き上げられ、これまで難しかった DX 新築不動産開発の案件にも取り組めるようになり、事業の展開が大きく加速しました。さらに当社グループでは、都心部の高立地を中心に地方中核都市でも高付加価値の商品作りや魅力ある街づくりを進めてまいりました。これらの取り組みにより収益性が向上し、今期は売上高460億円、営業利益98億円、経常利益88億円と増収増益を計画しております。 EPS も 855.6 円と昨年より大幅に伸びる見込みです。
EPS も昨年より大幅に伸びますと、はい、いうことですけども、次にあの株主還元についてお伺いしたいんですけども、御社これまで増配を続けてこられました。配当方針、あるいは今期の配当見通しについて教えていただけますでしょうか。
はい、当社では配当成功 40% を目標としておりまして、これまで5期連続で増配を続けております。また安定した配当の継続を重視し、累進配当として実施しております。2025年12月期の年間配当につきましては、期初発表では中間165円、期末165円の年間330円としておりましたが、業績の見通しなどを踏まえ、期末を170円と5円増配し、年間335円を見込んでおります。
はい、今年6月に野村証券さん主幹事として初の公募増資を実施されました。この資金調達はどのような分野への投資、あるいは成長を想定されての増資だったのでしょうか。
はい、従来と変わり、50億円以上の DX 新築不動産開発を単独で行っていくことが可能となりました。案件ごとの規模を大きくすることにより収益効率がより向上します。これが業績の将来さらなる伸長に大変大きく貢献していくこととなると思います。
先ほどご紹介させていただきましたけども、今年7月に名称プレミア、9月に札沼本則に上場されました。名古屋、福岡、札幌の4市場への重複上場の、狙いについて教えていただけますか。これ、まあ全国制覇ですよね。
ありがとうございます。
はい、
はい、 まあ、一つは地方市場を戦略的な拠点として積極的に事業投資をしてまいります。そして地域との競争連携による不動産開発の地産地消を推進し、さらなる事業拡大を目指してまいります。具体的にはまず札幌で当社グループ入りしていただける企業を探してまいります。そして2つ目は東京での災害発生時の BCP 対策です。
ということで、重複上場、
はい、
全部されてるのって7社ぐらいしかないんですよ。
はい、わざわざ新たにですね4市場上場したというのは当社初めてなんですが、まあ、それ以外の6社というのは、まあ、1社はね平和不動産さん、まあ、これはもう有名ですけれども、それ以外の5社というのはみんな1兆円超える大企業ばかりですので、はい、まあ、そこにちょっと混ぜていただいたと、こんな次第でございます。はい、
夏場の頃は社長のお名刺に4市場全部書いてあったっていう、
はい、
お名刺配られてましたよね、はい、そういえば
9月以降ですね、おかげさまでアップデートしまして4市場の名刺を配りしております。はい、
で、中期経営計画ですけども、来期2026年12月期に今期の2倍以上の営業利益と経常利益を見込まれていますけども、来期の業績見通しについてはどのようにお考えでしょうか。
はい、これはですね DX 不動産価値向上事業、これは非常に大きな収益のエンジンとなっております。まあ、開発規模が100億円規模の案件を複数、しかも当社が単独で遂行することに成功したことが背景となります。
御社の今後の成長について教えていただけますでしょうか。
はい、
ま
あ、今回の公募増資の資金も含め未来を先取りする大きな事業投資が可能となりました。 DX 新築不動産事業、 DX 不動産価値向上事業に集中投資して高効率な収益体制を構築し、持続的な利益成長と企業価値の向上を両立してまいります。
で、ここまでお話を伺いましたけども、まずその業績5期連続で過去最高更新っていうところがあるんですけども、御社の場合はやっぱり2年先3年先を見込んだ仕入れ、まあ、棚卸さんっていうことをおやりになっているっていうことですから、当然ながら、まあ、来期はもうすでに読めると思うんですけども、再来期その先までも読んだ仕入れをしてるって大きいファクターになりますよね。
そうですね、まあ、現在進行期におきまして仕入れてるものに関しましては、実際竣工それから売上計上をされるということで考えますと、まあ、2027-2028年以降ということになります。ですから、まあ、ある意味もう今期来期というのはもう今までの積み重ねということで、ご理解いただけたらと思います。
あとはその物件について の、まあ、他のところとは違うことをやるっていうこのポリシーというか、かつその先見性というか、はい、例えばその100平米以上あるいは場合によっては200平米以上の物件とか、誰も思いつかないようなことを不動産に付加価値をつけて動かして販売しているっていうところ、これはやっぱり魅力的って見ていいんでしょうか。
ありがとうございます。まあ、再生不動産につきましては、やはり当初はね、私どもも他の企業と同じことをやっていたんですが、やはりある時そんな大きい部屋の物件が売れるのと、それから築年数古くて大丈夫なのと、まあ、ここに私どもはむしろチャンスがあるんではないかなと、他の人がやらないことをやることによって、まあ、それにさらに付加価値をつけて他と比較されない商品を作っていく、これが長期的な弊社の商品の価値を維持する一つの戦略だと思っております。
おそらく通常の業界の常識では、例えばまあ都心とはいえ家賃が100万以上とか300万とかですね、はい、そういう家賃で貸せるのかどうかって誰も思わなかったと思うんですが、これやっぱ創意工夫で物件を付加価値を高めることでなってくるってことですね。
はい、一つはですね、全くデータを見ずにということではなくてですね、やはりこの10年間超富裕層の層が非常に厚くなっていると。で、そういった時にその分譲マンション以外の選択肢でそのような、まあ、広いものというのがやはり供給されてなかったというところに着目したのが非常に大きかったと思います。で、またその金額につきましても、周りの相場を意識せずにですね、やはり本来その価値を認めてもらう商品を作るということがやっぱり一番大事かなと思っております。
だからこれはやっぱり普通の人が考えつかないところの、皆さん社員さんでいろいろけんけんがくがく議論もしながら、こういうものがいいどういうふうにやるんでしょうね。
そうですね、多分ですね、自分で仕入れた人間がやりたいことやってるんではないかなと。
やりたいことやって
る、はい、で基本私上がってきた案件にノーは言いませんので、はい、 まあ、しっかり自分たちが考えてやっていくと。でやはりその他にないものを供給してですね、でその代わりまあ何か失敗したりとか何かあればリカバーしてあげるということで、まあ、それぞれがですね、はい、競って好きなことをやっておりますので、これからもお楽しみいただける物件が出てくると思います。
ということはですよ、はい、通常のように多分この土地を仕込みました、通常の 3LDK を何個か作ってマンションにって、それでは物足りないからやっぱり自分の思った通りの物件を作りたい、そうやって仕込むっていうことにつながるんでしょうか。
そうですね、決められたことであれば、まあ、私どもの会社ではなくてもっとその大きいですね、1兆円超えるようなデベロッパーさんに行けばですね、やれると思うんですが、私どもはやはりそれを同じことやってもしょうがないんで、いろんなやはり商品を供給していきたいなと思っております。
あと先ほどお話の中にありました 1.5 等地っていう表現ですけども、はい、これに付加価値をつけるっていうのも結構大変だと思うんですけど、
はい、まあ、始まりはですね、一等地、
これ
は、はい、で一等地はですね、私どもより大きい会社が買ってきまして買えないんですね、私どもね。でそういった中である意味必然的にですね、じゃあその 1.5 等地でやったらどうだろうと。でこれを実はやって気がついたことは、表通りよりも 1.5 等地の方が、まあ、土地代安いんですね。だけどその土地代の安い比率に応じて家賃が下がるかといったらそうではないんですね。でここに気づいたことが大きかったのと、またそういったことを機会として当社にやはりものづくりが好きな社員が集まってきたというのが、まあ、今の成長につながってるんではないかなと思います。
はい、からまあ先ほどの、4市場上場っていうのもありましたけども、これは単に上場してるだけではなくて、まあ、例えばその沖縄ですとか福岡ですとか札幌ですとか名古屋ですか、やっぱその土地土地で事業を行ってるからっていうことですよね。
そうですね、やはり地元に根付くことによって情報もですね、やはり非常にホットな、地元サイドの情報をいただけます。それとやはり当初申し上げましたように事業も金融も地産地消していこうということで、地域のやはり証券市場に上場することによって地域の地銀さんとのですねリレーションをしっかり築いていく、まあ、これが非常に重要だと思っております。
あと IR とかお手伝いしていると御社のファンの投資家さんってたくさんおられますね、どこ行っても。
ありがとうございます。いつも桜井さんとねご一緒させていただいて、まあ、全国回ってますが、はい、毎年少しずつですが、去年より今年より来年やはり株主の方が増えていただいてるんで非常にありがたいなと思っております。
特に今年の名古屋証券取引所の名称 IR、
ありがとうございます、
ブースのところに行きましたけども、すんごいたくさんの方がおられましたよね。はい、
非常にねちょっと席がね少なかったんでね、皆さん座れなくて大変だったんですが、はい、非常にねやはりもう皆さん興味持っていただいて、2日間やったんですが、次の日になったら昨日株買ったよという方もね、はい、いらって非常にありがたかったですね。はい、
あと印象に残ったのは脇田社長病気しないでねっていう、健康でいてねって忙しすぎませんかっていうのがありましたね。
ありがとうございます。まあ上場会社ですのでね、仮に私が明日いなくなったところでですね、会社が存続の危機になると、まあ、このようなことはですね、はい、ありませんのでね、皆さんご安心いただけたらと思いますんで、まあ、健康には留意して頑張りたいと思います。
投資家の皆さんがそうやって心配してくれるように働いてる姿が見えちゃうとやっぱすごいですよね。
ありがとうございます。確かにね、複数会場に来ていただく方も多いのでですね、まあ、必然的に顔見知りもなりますし、まあ、非常にありがたい話ですね。はい、
ということで投資家さんの姿も見えてきてるということと、今年の6月の例の増資、公募増資のところですけども、はい、その公募増資して普通だと1株当たり利益の希薄化だとか言われて株が下がること多いんですけども、はい、御社の場合これは逆に一旦下がったとしても戻してきましたよね。
ありがとうございます。おかげさまで今回不動産会社としては比較的早い段階で公募増資させていただいてですね、まあ、非常に賛否両論あったんですが、まあ、結果的にはもう皆さん非常にハッピーな着地になったと。でそれともに、まあ、今回もですね、やっぱりその私どもの社員がしっかりとやはりものづくりをしている中でですね、まあ、この EPS 決して余分に物売って出している EPS じゃないんですね、
はい、
当初の計画よりもブラッシュアップした事業が、より価値が出たことによって EPS が向上してますんで、まあ、そのような意味では、まあ、今回非常にうまくいったかなと思っております。
そういう意味ではその資本政策っていう部分で金利は上昇基調にあります、それだから早めに手当てするよって、これ誰が見ても当たり前の話ですよ、なかなかやりにくいですけども、そういう行動だったっていう理解でよろしいでしょうか。
そうですね、2つやはり目的ありまして、まあ、1つはまあ攻めの増資ですね、
はい、
でこれ攻めの増資もまあ申し上げたんですが、今回の増資がすぐ来期に反映するわけではないんですね、はい、でやはりこれは2027、またこれから2027年から2030年に向けての当初の成長曲線よりもより上を目指していこうというのが一つです。まあ、それと守りの増資という意味では、やはりこれからの金融環境の中でですね、資本バッファを早期に取っておいた方が間接金融も非常に調達しやすいと。でここがまあ今回まあ成功したかなと思っております。
ということは、まあ、資本政策にも真摯に取り組んできた結果ということで見ていいわけですね。
ありがとうございます。
はい、から、はたから見ていると株主還元って、まあ、投資家さん興味あるところなんですが、別にそんなに増資しないで成長のために使った方がいいんじゃないっていう見方も私はするんですけど、この辺りいかがですか。
はい、私どもね、今グロース企業ということで、はい、まあ、常々申し上げてるんですが、グロース不動産、まあ、20社ほどございますが、まあ、その中でまあ時価総額今3番目なんですね。一方私どもは創業自体は1990年ということで、まあ、やっぱり35年の歴史がございますので、まあ、そういった意味ではその株主の皆様にですね、株価だけではなくてですね、やっぱりこれ配当もしっかり出してどんな時でも安心して株を持っていただけると、まあ、結果それが企業価値につながるんではないかなと、このように思っております。
つまりもちろん成長のための資金も必要だけども、はい、やっぱり長く付き合ってくれた株主さんにも報わなくてはいけない、はい、っていうことがやっぱり投資家さんに分かってるんでしょうね。
分かっていただけると非常にありがたいですね。はい、
はい、あとは、まあ、今後のことでいきますと、やっぱりその沖縄ですと普通のマンションデベロッパーさん、はい、まあ、これ現地の人たちと組んでおやりになってるということですけども、はい、そういう今後は現地のやっぱり提携とかそういったものって増えていくって考えてよろしいです。どうでしょうか。
そうですね、まあ、一つは今の政府でもその事業承継問題というのが非常に重要な課題としてあります。でそのような意味では各地域の企業さんにですね、まあ、私どもの そのグループに参画いただいて、そこで事業の持続性を担保しながらより大きな事業をやっていくと、まあ、こういったことが全国で展開できると非常にその雇用も含めてですね、地域に貢献できるんではないかなと思っております。
そうするとこれまでおやりになってきた、まあ、DX っていう部分が言葉にも入ってますし、まあ、総合不動産業ということですけども、特にその DX 不動産価値向上っていう部分は、はい、やっぱりこれは御社の蓄積されたノウハウとしてみんなで一緒にやっていこう、こんな考えでよろしいですか。
そうですね、 DX 不動産価値向上事業につきましては、やはりボリューム大きいのはですね、地方都市のやはり大規模開発の方が、ボリュームとしては大きいと思います。でやはりそういった開発というのは上場会社のやはり持続的な企業の体制とかですね、そういったことがないとなかなか地域の金融機関も事業に融資することができません。まあ、そのような意味でもですね、私どものこの今後の地方戦略というのはまた新たな成長エンジンになるんではないかなと思っております。
投資家さんに一言強いメッセージ頂戴できるとありがたいんですが。
はい、ありがとうございます。今年おかげさまで創業35年とでホールディングも5年経ちました。でまずはこのホールディング10周年2030年に向けてしっかりと事業基盤を作ってですね、時価総額の1000億目指して足元固めていきたいなと、このように考えております。で引き続きその、企業価値、株式価値とともにしっかりと株主還元も行っていきたいと思いますので、引き続きご支援いただけたらと思います。よろしくお願いします。
証券コード2986福ハローも覚えていただけるということでいいですね。
はい、はい、お願いします。
脇田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則殺傷本則市場上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでした。さあ番組もお別れのお時間です。桜井さん、今日はテスホールディングス、 LA ホールディングス、こちら2社にお話伺いましたが、いかがでしたか。
やっぱり熱さを感じましたよね、
うん、
特にその例えばテスホールディングスさんだったら、この企業に入ろうと思って入った、
はい、
確か、うん、でずっとやってきた、
はい、
っていうのがね、すごい印象に残ってる、とあとは LA は脇田さん、
はい、
脇田社長のは全国上場しましたねってね、
はい、
7社しかないの、
少ないですよね。
でそれはいいんですけども、何のために全国上場か、それは別に4つあるからって勲章でも何でもなくて、
はい、
全部現場で仕事してるから、殺傷でも福岡、まあ、沖縄はそうですし、東京名古屋と現場で仕事してるから、
はい、
地元の人たち、地元の企業と伸びていきたいから上場した、すんごい説得力があって、うん、でまあ、LA さんは今年6月に増資をしましたけど、
はい、
見事にクリアしてさらにそれを上回ってますからね。
株価急伸する場面ありましたね。
増資がその邪魔にならないという、はい、今年最高にいいケースだったんじゃないかという感じはしますね、
はい、さあ今回は特番でしたけれども、ザ・マネーのレギュラー放送は月曜から金曜の午後2時30分から4時までお送りしています。私たちは毎週木曜日、まさきさんとともにお送りしています。ザ・マネーは今後も皆さんの投資のパートナーになるようにお送りしていきたいと思います。今後もご愛聴よろしくお願いします。ここまでのお相手は
桜井英明と
小沢京子でした。 この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。